西宮's number one local radio station from 78.7 Sakura FM
西宮徹底解剖。
そうなんや。
頭脳明晰、経験豊富なゲストティーチャーが知られざる西宮を解き明かす。さて、あなたはクイズに答えられるか。驚き、発見、感動が満載の情報番組、西宮徹底解剖。ご案内は私増井貴子。この番組は西宮市の提供でお送りします。1月の西宮徹底解剖は人形飾りから見る年中行事と題して、ゲストティーチャーに酒ミュージアム博士家記念酒造博物館館長の壇上原沙和さんをお迎えしてお届けしております。壇上原先生、今週もどうぞよろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
さあ、3週目の今日はですね、いよいよです、ひな祭りと端午の節句飾りということでね、はい、お人形の話をたっぷり伺っていきたいと思いますが、はい、博士家記念酒造博物館さんで、はい、もう間もなくですよね、辰馬家でいろいろと飾ってらっしゃる、はい、それぞれのその節句のお人形を展示する、展示会が始まるということで、はい、楽しみに待ってらっしゃる方もたくさんいらっしゃると思うんですが、はい、本当にそれぞれのなんか節句にいろんな飾り物っていうのがあるんですね。
そうですね、特に毎年、恒例になっているんですけれども、はい、この人形展に関してはですね、皆さんやはりそれぞれこうお人形飾りをしたという記憶が、終わりの方がたくさんお越しになりますので、はい、自分のところはどうだったですとか、そういう思い出をですね話してくださるお客様がたくさんお越しになりますね。
いいですね、はい、なんかご自分のところではこうだったっていう思い出をたどれるという、はい、ねえ、やっぱり飾り方っていろいろあるんですか？
そうですね、飾り方がいろいろとあったというような状況にもなってるかもしれないんですけれども、
過去形なんですね。
そうですね、
なかなかこれが正しい飾り方とかっていうのではなく、それぞれのお家での飾り方もあってでもよしということですか？
そうですね、もちろん基本的に この部分は決まっていますよというのはあるんですけれども、うん、やはりそういう世代を超えてのお人形を飾ったりですとか、いろいろな飾り物ですね、お人形、ひな人形、いわゆる私たちがこう想像するひな人形以外にも一緒にこう飾られたものがたくさんありまして、はい、そういったトータル そのそれぞれ その家庭のひな人形の飾り方、ひなのお祭りの飾り方というのが、あったんですけれども、やはり家族の構成の変化ですとか、住宅事情なんかもありますので、もうひな人形ですとか、5月の人形ってお箱がすごく大きいんですよね、
はい、
でそういう一個一個のお箱をどこに直すんだというようなことも、
はい、確かにね、
ありますので、はい、やはりそういう住宅事情ですとか、家族構成の変化ということで、うんうん、そういうそれぞれの家の特色ある飾り方というのは、今は少し、もう消えつつあるようになってしまったかもしれないですね。
ねえ、でも毎年ちゃんと出して飾ってあげないと泣いちゃうよ、はい、ひな様がとかね、いろいろちょっと今期が遅くなりますよとか、いろんな言い伝えがあったりして、はい、ね、ちゃんと飾ってもらおうというそういうアプローチは随分と感じるんですけど、はい、あれ一大作業ですよね。しかも段飾りなんかの場合は特に。
そうですね、本当にそういう例えば男性の方で、力が強い方が段をしつらえて、で間違いがないようにこう飾っていく、どうやって飾るのっていうような会話もまた、楽しいものでもあるんですけれども、はい、でやはり人形はですね、自分の役をこう受けてくれたっていう存在になりますから、身代わりにこうなってくれるですとか、そういった意味が込められていますから、1年に一度ですね、そういうお飾りをして初節句の時に人形を送るというのも、無事に成長してくださいね、その、身代わりに、このお人形をこう送りますというような、そういった意味もありますので、やはり大変 なんですけれどもね、やはり1年に1度あのお飾りをしてというのの行事が続いていくといいなと思いますね。
いいなですよね、はい、本当にね。あの初節句の時にお雛様やその、はい、兜飾りっていうんですかね、舞い物を、はい、あの送るっていうのは昔からの習わしだったわけですか。
その、まあ、昔からの習わしという、まあ、一番最初はですね、うん、やはりあの先週あのお話ししたその3月 の、 その、まあ、上司の節句の時にですね、あの自分の体についたそういう災いを、まあ、人型にこう移して、まあ、撫でたり息を吹きかけたりして、うん、まあ、人型に移してそれをこう流し捨て去るというような行事があって、で、まあ、そういったあの簡素な人型というものにですね、うん、だんだんまあちょっとこう布をくるんだりですとかぬいぐるみのような状態になったものをこう捨てずにあのまあ枕元に置いて子どもの守りにしたりですとかあの魔除けにしたりですとか、そういったところがこうあの発生してきて、まあ、人形がまあこうちょっと発達してくるのと、うん、私たちもちっちゃい頃よくあのやったままごと遊びのような、まあ、小さなお人形のひな遊びと言われるようなそういうお人形のこう遊びというものがですね、だんだんこう合わさってきて、うん、3月のその、まあ、おひな人形の、まあ、今のお祭りにこうつながっていくという流れがあります。
あ、なるほどね。だから本当にめんどくさいなんて言わずにちゃんと毎年飾っていただきたいなと思うんですが、この飾り方もなんか1年経ったら忘れるような、これ何段目やったっけとか、これはこっちが右、こっちが左、はい、みたいな、難しいですよね。
そうですね、本当にあの、まあ、あのお人形を例えばですね、はい、あのひな人形、まあ、段に飾っていて、うん、あのまあ、勢ぞろいになると15人ぐらいいるんですね、
はい、あ、3人間女とか、はい、5人林とかを入れると、
で、まあ、その15人の、まあ、ちょっとご紹介をここでいたしますと、
はい、
まあ、一番上からですね、はい、あのまず、まあ、メビナとオビナ、あの、まあ、あの対の、あの、まあ、よく代理ビナというふうに言ったりもしますけれども、はい、うん、あのメビナとオビナがあのまあ、一番あの上のところにいらっしゃいます、
はいはい、
でその下に三人勘定がいます、うん、でその下に五人林がいて、はい、で、まあ、随人と呼ばれる、まあ、警護をする人ですね、
はい、
あの弓矢なんかを持っている人が、はい、いて、で三人の市長、三人次長といいますけれども、うん、ちょっと、まあ、そういう雑役なんかをこうやるような、はい、そういう人たちがいて、はい、で、まあ、これで大体15人いるというような、メンバー勢ぞろいといいますか、
ほうほうほう、
はい、そういうあの人形たちがこう並んでいるわけですね。
フルセットはそういうことになるわけですね。
でよく皆さんからおびなとめびなの飾り方がうちとは違うんですけどですとか、左と右が、ね、逆になっているですとか、
はい、
そういったことをよくお聞きするんですけれども、
はい、
まあ、この並べ方どっちが正しいかっていうのは、まあ、特段決まりはないんですね。
あ、そうなんですか、はい、どちら側に飾ってもはい、OK なんですか。
そうですね、もうその家で飾られてきた飾り方というので、うん、構わないんですけれども、まあ、江戸時代のその絵なんかを見てもそんなに右と左をこう、うん、ガチガチにこう決めているというようなことにはなっていないので、うん、比較的まあ自由に飾られていたんだと思うんですけれども、まあ、酒ミュージアムで飾っているそのおひなさん、まあ、メビナとオビナの飾り方というのは向かって右側にオビナが来て、
はい、
向かって左側にメビナを飾るという飾り方にしています、
はあ、これはどこから来た飾り方なんですか。
これはですね、まあ、東洋の考え方で、まあ、天使は南面する、まあ、南側に向いて座るというそういう風な考え方があるんですね、
はい、
で、まあ、南に向いて座ると東側というのが左側になりますので、
はい、
まあ、左側からこう太陽が昇ってくるんですね、
はあ、
東からまあ太陽が昇りますので、で、まあ、そう考えると右と左どちらが陽気がみなぎっているかというと、
うーん、
左の方が陽気がみなぎっているので、うん、まあ、右と左どちらが陽気がみなぎっている、まあ、暗いが 高いかというふうになると、うん、まあ、左側の方が位が高い、まあ、上位になるということで、うん、まあ、その並び方、まあ、おひなさんはまあ御所になぞらえたりもしていますので、まあ、その並び方で、あの、まあ、左というと、まあ、まあ、向かい側から見ると、まあ、右側が左になるので、はい、向かって右側に帯名、向かって左側に目びなを飾るという飾り方にしています。
その反対のケースがあるということは、はい、そういう例も、まあ、あるということなんですか？
そうですね、あの比較的あの関西の方はですね、はい、そういうあの同じような向かって右側に帯名が来るというような飾り方をしているんですけれども、はい、東京ですね、関東の方はですね、その逆の飾り方をしているところが多くなってきています、
は
い、
それはどうしてなんでしょう？
それはですね、まあ、一つ言われているのが、まあ、天皇と皇后 の御神栄ですね、
はい、
まあ、そういう写真の並びで、まあ、それに従ってそういう右と左の、はい、飾り方を、うん、決めたといいますか、どっちに飾ったらいいかという一つの指針として、
うん、
東京の、まあ、人形組合の方々がですね、まあ、こういう飾り方にしましょうというようなことを、まあ、一つ決めて、まあ、そういうふうになったというような話もありますし、
はい、
やはりなかなか飾り方というのは難しいので、まあ、例えば大正期以降とかになりますと、まあ、百貨店なんかでひな人形を一セットこう扱うようになるとですね、
はい、
飾り方みたいな形のこう、まあ、チラシみたいなものが、はい、入ると、
はいはい、
まあ、それに従って、うん、飾っていくというふうなことにもなりますので、うん、やはり家々でこう一緒にこう飾るという風習がなくなってくると、まあ、そういったものが一つの目安になってきますので、
なるほど、
はい、そういうの、まあ、一セットでこうデパートなんかで売られるようになってくると、まあ、少しずつ、まあ、その地域 の特色というのがこうだんだんこう変わっていくということにもなってきたのかなと。ありますね、
まあ、なんか写真を撮って、
はい、
その写真を1枚おひな様のところに入れておくっていうのは、
はい、
なんかあ去年こうだった、同じようにしようみたいな、ね、はい、ことで参考にもなるのかなと思いますけれども、でもまあそうやって本当にデパートなんかがこう見本みたいなのを作ると、はい、全国でそれがねバーンとこう画一的になってしまうっていうのもちょっと寂しい気もしますよね。そのうちそのうちその地方地方 の、はい、その伝統的な飾り方みたいなのが、ね、どんどん薄れていってしまうような気もしますしね。
そうですね。ですので、まあ、今この15人というふうにこう、うん、お話ししましたけれども、
はい、
例えばその世代を超えて、まあ、自分のその初節句の時、
うん、
それからその一つ上の、まあ、母お母さんですよね、はい、お母さんのですとかおばあちゃんのですとか、そういったお人形を一緒に飾るですとか、
うん、はい、はい、
あとそれぞれ
めちゃ大所帯になり
ますね。そうですね、
大所帯
ね、まあ、それだけ広さも必要に、はいはい、なってきますけれども、
じゃあもうルールはないということですね。飾りたいものを飾りたいように飾ってもいいのかなと。
その並びの順番ですとか、例えば、うん、五人囃子ですと、能楽の、まあ、歌いとですね、
はい、
林
方さんの、はい、
がこう並んでいるんですけれども、まあ、そういう並び方は例えばまあこう左に行くほどまあ音の大きな楽器を持っている人をこう並べるのがまあいいですとか、例えば三人官女も真ん中の人がねこう座っている島台なんかの前にこう座っている方と調子とひさげを持った官女さんがいますので、まあ、そういうふうな並び方、まあ、基本的なところはですね押さえておいて、
はい、
あとまあ一緒に飾るそのまあ15人以外のおひなさん、はい、まあ、本当に昔の写真なんかを見ると、うん、お気に入りのぬいぐるみとかそういったものもですね一緒にこう飾ってあるんですね。
でなんかおままごとできそうななんかかわいいなんかいろんなものが一緒にありますよね。
そうですね、はい、それもですね、お道具が水屋道具という、
はい、
白木で作った台所道具のミニチュアセットがありまして、
は
あ、実は関西独特のものなんですね。
おー、
そういう白木で作ったおままごとのその台所道具を、一緒にこう飾って、うん、まあ、それでこう遊びながらどういうふうな家事が あるかっていうことをこう学んで、家事の方法なんかをまあ幼い時からこう学んでいくというそういう話
そうなんですか、
意味合いもあったようですね。こういった白木のそういうあの台所の道具というのも、もう今もうなくなりつつありますので、あの昔揃えたものを今一緒に飾るですとか、
はい
はい、そういった存在になっていますね。
もしお持ちの方がいらしたら大切にしていただきたいですね。
そうですね、本当にあのいろんな台所 の、 あの道具が、はい、あのあって、
今とは違うものが、ねね、多分たくさんあるんでしょうね、
はい、
その他なんかこれは面白いぞみたいな飾り物っていうのはありますか？
そうですね、あの犬箱というものがあります。
犬箱、
はい、
はい、
あの犬はですね、あのたくさんまあ子供を産むけれども、
はい、
あの非常に安産であるというふうにこう言われていて、例えばあの犬の日にあの、はい、その安産 の、 あの
帯をいただいてきて、
そうですね、はい、ね、はい、そういうふうにこう言われるように、うん、まあ、犬はとてもあの安産 の、 あのそういうあの願いといいますか、あのそういうこう
まあ、象徴みたいなもんですかね、
象徴になるわけですね、うんうんうん、でその犬箱という、まあ、箱ですね、犬の形をして、ええ、ちょっとこう箱になっているあの対の、あの雌雄対の、 あの箱があるんですけれども、
あの今でいう犬のキャリーみたいなもんではなくてあのワンちゃんが入る箱ですか？
そうですね、犬型の、
あ、犬の形をしている箱、
はい、はい、犬がちょっとこう、まあ、いわゆるこう、うん、ちょっとこう寝ていると言いますか、
うんうんうん、
はい、あのそういう箱が、うん、あのついでありまして、
はい、
そういうあの箱がですね、
うん、
あのやはり安産の守り神ということで、例えばあの昔はですね、はい、あのお産をする部屋にその犬箱を置いたりですとか、あの子供が生まれると、
はい、
あのその子供を守るようにということで、
うん、
あの枕元に置かれたりして、
はい、
でまあ、箱になっているので、まあ、その中にお守りを入れたりですとか、
は
い、ちょっとまあおしろいを入れたりですとか、
うん、
そういったふうにも使われていたんですけれども、
はい、
まあ、婚礼道具の一つにもなってきて、
そうなんですか、はい、これは今あの我々が知っているあの漢字の箱というよりは、
はい、
ちょっと違う字を書くんですか？
ちょっとこう竹冠に、うん、西の宮の宮のその鵜冠を外した
難しいです、はい、
はい、そういうこうちょっとか箱が、
はい、
あのそういう字が当てられていて、うんうんうん、でも、まあ、あのいわゆるあの、まあ、普通のそのボックスの箱になりますので、
はい、
ちょっと浅い箱になるんですけれども、
張
り子で、
うん、
はい、作られている。
なるほどね、
はい、そういったものもですね、
はい、
やはりあの女の子のお祭り、まあ、女児 の、 あのハズデックですとか、うん、あのそういう成長をこう祈る、無事な成長を祈るというお祭りですので、
うん、
まあ、そういった人形のそばにですね、うん、そういう犬箱なんかも置かれるというのが、
は
い、飾り道具の一つになってますね。
そうなんですか、
はい、
その他これはなんか特にっていうようなことはありますか？
そうですね、例えばあのチンという、まあ、もう犬つながりですけれども、
はいはい、
あのチンというあの、まあ、明治なんかにあの江戸時代から、まあ、明治時代なんかにあの、まあ、小さな愛玩 の、
はい、
あの犬として
とても高価な、
はい、そうですね、はい、非常に愛された、
うん、
あの犬ですけれども、
はい、
やはりあのそういう犬にはそういうあのおめでたい、うん、あの象徴になりますので、う
ん、はい、
そのチン引き勘定といいまして、チンを引いている勘定さんですね、
うん、
三人勘定とは別に、
はい、
そういう勘定をこう、
はい、
あの添え物 の、 その、まあ、風俗衣装人形として一緒に飾ったりということも、はい、あります。
もう犬はすごい大活躍して、ね、去年あたりからの大谷さんの影響でなんかワンちゃん飼う方もすごい増えたみたいな話も出てますけどねえ、
そうです
ね、あ、そうなんです。犬はじゃあ昔からそういう意味でこう重宝されていたというか、
は
い、
そうですね、まあ、この、はい、あの節句にはやはり子どもがたくさん生まれるということがですね、うん、あの、まあ、ちょっとね時代もありますけれども、
うん、
あのやっぱりあの生まれた子どもが早く亡くなってしまうですとか、まあ、病気になってしまうですとか、
ね、
そういったこともやはりありましたので、
はい、
まあ、無事に成長する、まあ、たくさんあの子どもが生まれて家が栄えていくということが、うん、まあ、一つの、まあ、願いでもありましたので、そういう犬箱なんかも一緒におひなさんと 一緒に飾られるものになっていたんですね。
なるほどね。さあ一方男の子の節句ですが、はいはい、やっぱり五月人形
ですかね。そうですね、あの武者人形と呼ばれるような人形がまあ飾られていくんですけれども、もともとはですね、その菖蒲のその植物の葉っぱで、はい、こうちょっと兜みたいなものをこう作ったものがですね、だんだんまあ兜飾りになって、まあ、そういうあの武者人形なんかもこう飾られ、あの作られて飾られていくというあの飾りになっていくんですけれども、やはり菖蒲というあの漢字、あの植物の菖蒲という、はい、あの音とですね、うん、あの武道を尊ぶという、
はい、いざ勝負の勝負ですか。
あの名をという字にですね、はあ、あの武道の武という、
は
あ、はい、
はい、
その勝負、
あ、じゃあ勝ち負けの勝負ではなく、
やはりあの武道ですとか、あのそういうあの、はあ、まあ、もちろんそうですね、戦いなので、なのでまあこの日はですね、武術のあの競技なんかも行われていた日なんですね、はい、
あ、なるほどね、はい、
でやはりそういうあの意味が、あの武術のっていうふうな意味がありますので、うん、幕府にもまあ好まれた節句になりますし、
はい、
やはりそういう男児の、まあ、男の子 の、 あのそういう、まあ、立派な人間に育つというような、うん、そういった願いも、うん、あの込められて、まあ、男の子の節句にもなっていくという、う
ん、はい、なんかあの地方によってはあの上り旗みたいなものですか、
はいはい、
あれをこうなんか子供の名前を入れて飾るとか、
はい、
なんかいろいろな飾り方があるみたいです ね、
あのこういった人形飾りももともとはですね、こう家 の、 その、まあ、人がたくさん通る往来のところに、
はい、
まあ、そういうあの兜を飾ったりですとか、あの薙刀ですとか、
はい、
まあ、のぼりをこう飾ったりですとか、うん、そういったことがされていたんですけれども、だんだんまあそういった飾りがお家の中に飾られるようになってくるというふうな、うん、あのことがあの、まあ、あの流れでありまして、
はい、
まあ、そういったのぼりにですね、うん、あの鯉がこう描かれるようになって、
はい、
まあ、そういったものがですね、江戸時代の本当に終わりから、まあ、明治にかけて鯉のぼりになっていくということにもなりました。あ、
そこから鯉のぼり、
はいはい、
やっぱりその鯉の滝のぼりっていうその威勢のいい、
そうですね、
あの鯉をということで、はい、で鯉のぼりにもなっていくと、
は
い、
やはりあの立身出世ですとか、はい、あのそういうあの登竜門伝説ですよね、う、まあ、そういったところもあって、やはりもういかにその強いというような、ね、イメージで、あのですので、まあ、そういうあの武者人形ですとか、まあ、五月人形と呼ばれる人形もですね、はい、あのまあ、人形のテーマとしたら、その武人です、武人、まあ、偉人と言われる人たちですよね、まあ、テーマとしたら、まあ、例えば加藤清正虎退治であったりですとか、あと古いところですと、まあ、神宮皇后とあの竹之内の宿根というようなあのテーマのお人形なんかもあったりして、はい、でまあ、弁慶と牛若丸ですとか、
うん、
江戸の方ですと正気さんというあの中国のあのまあ、幻想皇帝の中の夢の中に出てきて、
はい、
あの放送にかかった幻想皇帝の、まあ、夢の中に出てきて鬼を退治するという、
うん、
そういうふうなあの正気さんなんかも好まれた人形のテーマでした、
うん、そういう、こうストーリー性のある、はい、お人形というのも随分登場してきている
という。そうですね、あのいろいろとこう語り継がれてきたあの強いあの人のあのまあ、強い人の、まあ、テーマになったようなものが、まあ、人形の題材になったりですとか、
うん、
はい、そういうあの人形が、まあ、好まれて、まあ、飾られてきたわけですね、
はあ、はい、でも、まあ、そういったものも、まあ、現代 の、 その家庭事情だったり、
はい、
住宅事情に合わせて、
はい、
まあ、いろいろとちょっと小ぶりになったりとか、
そうですね、
まあ、こう飾り方も、はい、変わってきているということになるんでしょうかね。
そうですね、やはりあの具足飾りっていうふうになりますと、
はい、
その具足筆というあの、はい、まあ、具足を入れている箱の上にですね、具足をこう立てて、はい、それからあの弓矢をあの飾ったりですとか、三方の上にあの勝負のあの幹のあの勝負を飾ったりですとか、まあ、ちまきですとか、あの柏餅ですとか、そういったものをずらっと並べますと、う
ん、
本当にあのお座敷が全部、
はい、
あの埋まってしまうというふうにも
結構なボリュームになるわけですね。
なりますし、 でやはりあのお子さんが生まれたというふうになって、うん、あのご親戚ですとか、まあ、知人の方がお祝いを持ってきて、でそれがお人形だったりするとどんどんどんどんこう増えてくるというふうにも、はい、なりますので、やはりあのそういう住宅事情が許せばですとか、家庭のその家族構成があの何世代にもわたっていればですね、やはりその賑やかなその地方独特のお人形飾りというのが、うん、あのまあ、お雛さんも両方ですけれども、見られたとは思いますけれども、やはりそういう、 こうちょっとこう地域性というのがですね、あの昭和30年代以降、まあ、少しこう変化しつつあるような状況になってますよね。
なるほどね。女の子と男の子が生まれたらもう大変なことになりますね。
そうですね、
もうね、はい、
でもやはりそこにはあの、まあ、一大イベントではあるんですけれども、そのイベントの根本は何かというとですね、やはりあのその子が無事に成長してもらいたい、まあ、あの病気なく怪我なくあの無事に成長してもらいたいというその思いがやはり込められていて、で特にこの3月と5月というのは子どもが主人公になるお祭りですので、この五節句の中でも特にまあ残ってきている、まあ、子どもが主役になると、まあ、行事も残ってくるというのが、はいはい、ありますね。
それは今も変わらないことなのかもしれませんよ ね、
はい、
さあそれではここで今日のクイズです。クイズ徹底解剖。クイズは1週目、2週目、3週目に1題ずつ、合計3題出題します。全問正解の方の中から抽選で、お一人に3000円のクオカードをプレゼントします。もし聞き逃したという方は、西宮市のホームページから音声配信も行いますので、どんどんご応募ください。さて、今週のクイズは、では壇上原先生、お願いします。
はい、ひな人形と一緒に飾られるものの一つにある動物をかたどった箱があります。安産のお守りや魔除けとして飾られるこの箱の名前は何でしょうか。丸箱、この丸の中に動物一文字が入ります。
はい、今話題の動物ですということで、これで3つの、クエスチョンが出揃いました。お答えを書いてお寄せください。お待ちしております。さて今日はね、あの本当にひな祭りの飾り、そして端午の節句の飾りについていろいろ話を伺ったんですが、いよいよ、この1月27日から3月4日まで節句の人形展開催ですからね、
はい、
ぜひあのご覧いただいて、辰馬家ではこういうものをずっと飾ってらしたっていうのをご覧いただけると嬉しいですね。
そうですね、うん、やはりなかなか家庭であのお飾りするの本当に大変だという話、先ほどあのお伺いしましたけれども、飾ってある、まあ、こういう飾り方してあるですとか、うん、あのそういったところも楽しんでいただければなと思います、
うんね、そしてあの都の四季折々という京都の方での、はい、いろいろな飾り物も同時にご覧いただけるということで、はい、あの、はい、来週は生放送でございますので、まあ、その展示会のお話だったり、まあ、あのいろいろと壇上原先生にねご質問などもあればお寄せいただければと思いますので、来週もぜひよろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
人形飾りから見る年中行事、ゲストティーチャーは酒ミュージアム博識記念書道博物館館長の壇上原沙和さんでした。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
今日の西宮徹底解剖いかがでしたか。3週分のクイズの答え、そして番組へのご質問や感想をお寄せください。西宮徹底解剖、この番組は西宮市の提供でお送りしました。